はようございます。聖書と福音の時間です。9月10日から16日は自殺防止週間だそうです。日本では13年連続で自殺者が3万人を超えています。自殺する方の心の痛みは周りにはわからないもの。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところへ来なさいという聖書の言葉がその心に届けばと願っています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日バードウォッチングのガイドがこんなことをおっしゃってました。山の中の木の枝にはあっちこっちひなを入れる鳥の巣がありますね。あれを実際自分で作ってみたら、鳥って偉いなぁと思うようになるって言うんです。というのは、あんなにうまく作れないって言うんですね。人間には左右両手に10本の指があります。この10本の指をどんなに器用に使っても、あんな風に枝の上で安定した円形に仕上げることはまずできません。ところが鳥は、誰に習ったわけでもないのに、くちばし一つで柔らかくて頑丈な巣を紡いでる。これは鳥の中に何者かが巣を作る本能を焼き込んでいるとしか思えないって言うんですね。私もそう思います。鳥に安全な住処を作る知恵を与えてくださったのは、この世界の作者なる神です。鳥に惜しみなくそのような知恵を与えた神様は、人間に対しても永遠の住処である天国について聖書を通して語ってくださってるんです。それはパウロという死の解決を持った人物の言葉から見ることができます。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか、私にはわかりません。この言葉を語ったパウロという人物は、牢屋の中に放り込まれていました。ことと次第によっては、処刑される可能性すらあったんです。死という現実が、今にも降りかかってくるかもしれないその時、彼は、生きてもよい、死んでもいい、どっちでもいいって言うんです。それは投げやりになってどうでもいいって言ってんではありません。もし生きるなら、キリストが私と共に生きてくださるので幸いだ。しかし死んだとしても、キリストと一緒に天国に行けるので素晴らしい。この幸いと素晴らしさの板挟みで、私は悩ましいんだというふうに言ってるんです。ここには死というものを飲んでいる人の確信があります。どうして彼は死を恐れなかったんでしょう。一般的に多くの方々にとって死が恐ろしいと感じる理由は三つあると思うんですね。第一に死んだ後で裁かれるのではないかという恐怖。第二に二度と親しい人と再会できなくなるのではないかという恐怖。第三に人生を中断されるという恐怖です。しかし、パウロという人はこの三つの問題の全部をキリストによって解決していたので死を恐れることがなかったのです。順番に見ていきましょう。第一に、キリストが死後の裁きを十字架の上で引き受けてくださったがために死はもはや恐怖でなくなったということです。数年前、私はある集会に招かれました。お盆の空き時間、裏山にハイキングに行こうとしたんです。ところがその年、山歩きにはある種の緊張感があったんですね。何でしょうか。熊が頻繁に出没したんです。どうしてわかるんでしょう。実際に被害が後を絶たなかったんですね。鉢箱は壊されるわ、畑の作物は食い荒らされるわ、地元ではほとほと困ってたんです。そしてハイキングも全面自粛だったんですね。しかしそれは私が行く一週間くらい前の話です。実は、猟友会の人たちが退去して、 数頭の熊を射殺して以来、被害がピタッと収まったんです。それまでは山歩きは危険だと言われていました。それは人間に襲いかかるものがいたからです。しかし、人間を襲うものを完全に除き去った後、山は恐るべきものではなく、森林浴の別天地になったんですね。死がなぜ恐るべきものとして認識されるんでしょう。死後に人間を襲う裁きが待ち構えているからです。しかしイエス・キリストは、この死後の裁きを、ご自分が十字架にかかって後、復活することによって、退治してくださったのです。あなたの死後の裁きは、キリストによってすでに解決してるんです。第二に、キリストを受け入れた者は、誰もが天国で再会を果たすことができるんです。先日、息子二人が4泊5日で、東北地方にボランティアに出かけました。私は彼らが乗り込む車まで行って、見送りました。ところが娘は、兄二人を見送ることなく、さっさと英会話の学校に行ったんです。なぜ見送らないんでしょう。5日後に会えるのが分かってるからです。再会できると知ってるので、大層なお別れをしないんですね。再会の現実があまりにもはっきりと分かってるので、別れを別れとすら考えないのです。キリストにあって死ぬものもそれと同じです。確かにこの世ではお別れします。しかし、天国を待ち合わせ場所にして再会することができるのです。永遠の別れではなく、一時的な別れに過ぎないんですね。第三に、人生を死によって中断されることへの恐怖がありますね。まだまだやり残した仕事がある、やり遂げたいことがある、にもかかわらず、その完結を見る前に死んでしまうということは、本人にとってなんと悔しいことでしょう。また残された家族にとってもなんと残念無念なことでしょう。ところで、芸術や文学の世界で、天才の名を欲しいままにした人たちは、皆未完成の作品を残しているということをご存知でしょうか。プラトンのクリティアス、モーツァルトのレクイエム、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟、ミケランジェロのピエタなどなど、天才的作家は最後の作品を作りかけのままに人生を終えてるんですね。ところが、これら未完の作品は完成した作品に勝るとも劣らぬほどの刺激を後世の人々に与え続けているんです。というのは、もし彼らが生きていたら、この先をどのように続けたんだろうという想像力をかき立てられてしまうからです。これらの未完の作品は不完全な作品ではありません。未完ではあるが不完全ではないのです。これは後世の人々にインパクトを残す未完のメッセージなんですね。人の人生、人の命を握っているのは神です。そして神様は、一人一人の人生を、神の観点から見て、高度に統合されたものとして、実現することがおできになる方なのです。人間の目には、中断の人生、中途半端の人生、未完の状態に見えるかもしれません。しかし、その作品が未完なのか、これで良いのかを決めるのは作品ではなく作者が決めることなのです。もしあなたがキリストに人生をお委ねなさるなら、神があなたの人生を完成してくださるのです。なぜなら神様は最善未満をご自分に頼る者に対して決して行われる方ではないからです。あなたの罪を許し、死別の悲しみを癒し、人生の完成を与えるキリストに、どうぞご自分を預けて信頼なさってください。心からお勧めしたいと思います。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。 ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。